この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部
顧問の達郎です。このポッドキャストは名古屋元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。今日の体験部員をご紹介いたします。もやしさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ拍手が来ましたけども今日はですね、
はい、
ギャラリーさんがいっぱいいますけども、
そうめっちゃいますね。
なんであの時放送部じゃなくて、なんであの時カフェだよ全員集合という音楽イベントがありまして、
はい、
お客さんがいっぱいいらっしゃるんですね。
ですね。
で、たまたまなんでしょうか、もやしさんが来てくれました。ありがとうございます。
はい、見えないラジオというポッドキャストを、まあ、まだ細々と続けておりますもやしです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ポッドキャスト番組見えないラジオ、
そうですね、はい、
私は聞いてましたけども、
ありがとうございます。
知らない方もいらっしゃるの で、
そうです、ね、
どんな番組だなのか紹介お願いします。
もともと正しいように見えるというポッドキャストがありまして、まあ、超有名な人気ポッドキャストなんですけど、それの、まあ、リスナー同士で、僕がもやしで、もう相方がピアノマンという男がいるんですけど、その二人で、まあ、一緒にポッドキャストやりませんかって僕が声かけて、そこから、顔も見えない、その顔も知らない状態から、始めたポッドキャストですね。はい、うんうん、
はい。
で、まあ3年ぐらい続いてまして、そうですね、僕もう 半分卒業ですけど、まあまあ、はい、まだたまにゲストとして出たりとかして。
あ、今はゲスト扱いなん
ですか。そうですゲスト扱いですね。
ピアノマンさんがメインで、
メインで
一人でやられてる感じです。
僕も卒業って言いつつ結局毎回出てるんで
そういうこと
大体出てるんで、はい、そうなんです。前まではまあ普通にあのネタの大喜利とかネタのコーナーがあったりとか、その何ですか、まあお互いの好きな曲とか本とかの紹介したりとか、まあエピソードトークとかあったりとか、うんうんうん、あとまあ一番の売りとしては僕の相方のピアノマンがその作曲ももう自分でアルバムも出してるぐらいの男なので、うん、そのまあその曲ポッドキャストのジングルとか、
はい、
その挿入曲とかをもう自分たち作ってるのが結構な売りです ね、 ですね。かなりおしゃれな曲です。
ピアノマンさん、アーティスト名は人の子さんでしたよね。
で、そうですね、そうですね、 CD も出してますね、はいはい、今年かな、まあ、またアルバム出す予定みたいなんで。
あ、今年また出される、はい、あ、はい、素晴らしいですね。よかったら、はい、そうそう、毎回あの曲紹介があったりとか。
そうですね、はい、
ね、全然僕音楽詳しくないのでわ、ね、からないのが多かったですけども
なんかおしゃれな曲をすごい紹介してまして、 それがあの、まあ、今年の1月までだったんで、はい、そこからちょっと第なんかシーズン2ということで、今は本当月2ヶ月に1回ぐらいのペースなんですけど、うん、1時間のラジオドラマを
配信して。あ、だいぶ変わりましたね。
そう、かなり変わりましたね、はいはい、プロンピアノマンがそのあの台本、まあ、作って。
あ、そうなんですか。
それに、まあ、いろんな、まあ、リスナーさんだったりとか、僕が、まあ、声入れて、参加していくっていう感じ、はい、まあ、リスナーさんも参加しているラジオドラマっていう感じですね。はいはいはい、
だいぶ変わりましたね。
だいぶ変わりましたね。
その辺からちょっと聞いてないんです、ちょっと。
まあ、どこから聞いても、1話の、まあ、ドラマなんで、1話完結型のドラマなんで、うん、はい、どれ聞いても面白いかなと思います。
じゃあ見えないラジオ、ね、
見えないラジオでポッドキャスト検索していただければ聞けますんで、
はい、 はい、そちらも
お願いします。
聞いてみてください。ということで、
はい、
今日たまたま来たことじゃないっていうのをさっき聞いたんですけど。
そうなんですよ、僕ちょっとね、ちょっと宣伝をしに来ちゃったんですけど、
全員集合っていうイベントがあるから来てくれたのかなって思ってたんですけど、
来た瞬間になんかもう拍手がめっちゃ聞こえたんでなんかのサプライズかなって思ったんですけど、まあ、そんなわけないのでめちゃびっくりしましたね、はい、
実はですね、
はい、
イベントの宣伝に来てくれたということで。
すいません、宣伝に来まして
すごいですね、
はい、
宣伝に来てくださったということで、はい、では、その紹介の方をお願いします。
いいですかね。ラジオがテーマのグループ展、はい、アナログというタイトルのグループ展を はい、することになりました。
はい、これは場所はどちらですかね。場所はですね、
愛知県名古屋市の大須、
はい、はい、
の、ロジガレモノコというギャラリーで、
はい、
はい、8月27日から9月2日までの1週間ですね。はい、
はい、ラジオ関係の、
そうですね、ラジオ、まあ、ラジオ大好きな人たちが、まあ、集まって、はい、まあ、ラジオをテーマに、
した、まあ、作品とか、
そうですね、ラジオに関するイラストだったりとか、
はい、
小説だったりとか、あとは俳句、
俳句、
立体作品、立体作品、
だいぶラジオとかけ離れてきましたけど、
実際にその、まあ、ネットラジオやってる方がその、
うんうん、
あの限定の CD 配布したりとか、
はい、
あと架空のラジオのノベルティを配布したりとか、
まあ、
いろんな、
あ、そういうことですか。
そうですね、
なるほどね、面白いです。
まあ、いろんな
展示がロジガレモノコと
という、
全部カタカナ、
そうですね、はい、大須演芸場のすぐ近くなんで、
はい、はいはい、じゃあ場所としては分かりやすい
ところ
ですね。
分かりやすいかなとは思います。はい、はい、
8月27日の月曜日から9月2日日曜日まで、
ね、名古屋で、ね、はい、ラジオといえばなんであの時カフェかなと、ここに宣伝しておかなければと思ったので、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一応ラジオですね、ここね、
ラジオといえば、ポッドキャストといえばここなんで、
ありがとうございます。
いや、もう、いや、ここと、ここでしょ、もう他
そういうことで宣伝に今日は来てくれたということで、
宣伝に来たのです。はい、
すありがとうございます。
はい、
ここでのお名前は白川宗太郎さんになってますけども、
見えないラジオでもやすと名乗っていましたが、はい、僕小説を書いてまして、
はい、
小説家として そのペンネームは白川宗太郎という名前で、はい、
はい、はい、なんであの時カフェにも白川先生の作品が置いてあります。50音編
そうですね、僕の処女作ですね。
そうですね、は
い、
僕も買って読みました。
すみません、ありがとうございます。うん、はい、
このアナログという展示の中では、
僕は、展示のショートショートですね、はい、
ショートショ、あ、小説を、
そう、小説を、ね、まあ、本当、はい、もう枠に入る程度の、まあ、ちょっと短い文章なんですけど、うん、まあ、ラジオのテーマにあのお話を書かせていただきました。
はい、
ですね、
こちらに出られてる方もみんなラジオにが好きな方、ね、という感じですかね。
ポッドキャスト、まあ、ネットラジオされてる方もいらっしゃいますし、はい、まあ、あの民放の深夜ラジオを聞かれているリスナーさんもいらっしゃいますし、
は
い、はい、まあ、バラバラですね。
ラジオの展示ってね、はい、ちょっと想像がつかないんですけども、
そうですよね、
うーん、
僕も想像つかないんで、どんな、はい、皆さんがどんな作品を持ってくるのか、
ここで見るとなんか、はい、ラジオに関する俳句会とか、
そうなんですよ、
川柳みたいなことなのかな
ですかね。ちょっとまだちょっと予想がつかないんで、
こちらにももやしさんはいらっしゃるんですかね。
僕は俳句会はちょっと参加できないですねすいません。あ、そう、あとイベントで、
はい、
ですね、ラジオに関する大喜利もやってまして、
あ、はい、ラジオ大喜利、
そうですね、はい、これはネットからも参加できるんですけど、ですね、まあ、ラジオに関する大喜利、
はい、
まあ、これがその審査員がいるんですけど、
はい、
審査員があの芸人さん、さらば青春の光の森田さんにお願いしまして、はい、
はい、おー、すごいですね。
あのそうですね、大喜利、僕たちが書いた大喜利、はい、僕は書かないですけど、はい、書いた大喜利を、まあ、森田さんがその選んで、はい、面白いのをその選んでもらえるっていう、
はい、
そう、ちょっと見てもらえるチャンスなので、もしよかったら、
はい、
はい、ぜひぜひ。
入場料とかは？
入場料は特にないですね、無料です。
あ、はい、はい、じゃあ
気軽に、
期間中の、
はい、
午後1時から8時までは
そうですね
入れますよということですね。
はい、
はい、
ですかね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
わざわざラジオといえば、
ラジオといえばね、なんであの時カフェに来なければ
来ていただいてね、思いまして、
はい、
それが定着するといいですね。
定着してないです。
逆にこれここでやった方が良かったんじゃないです
か。いや定着する場所ないでしょいや、イベントもあるし、ここはいやいや、
ね、もうカフェ営業やめてギャラリーにしてもらって
そんな
水は出すけどみたいな、ね、
いや、採算取れるのか
なるほど、
そうです、はい、
あ、はい、聞いたところによるともう一個何か、
そうなんですよ、ですね、ちょっとチラシがないんですけど、
はい、
今 境にあるブルーズバーっていうバーがありまして、はい、そこで、
まとう
をテーマにした展示をやっております、
はい、
これは8月いっぱいですね。
あ、まとうというイベント、
そうですね、はいはい、これは、小説家と、はい、あと刺繍作家と、
はい、
あとは水彩画家と、
はい、
あとはギターに絵を描くギターアートの方の4人がそれぞれまとうというその感じあるんですか、うん、それをテーマにそれぞれの作品を作る、
はい、
なかなか難しい難しいテーマなんですけど、
もやしさんはそれをテーマに
小説を書く、そう、まとうをテーマに小説を書いて、あ、まあ、あのそのブルーズバーというところに展示してあります
。もう展示中なんですね。
そうですね、これは8月中なんでもう始まってますね。は
い、8月 末まで。
そう、もう終わっちゃう。これはもう終わっちゃう、はい。はい。そうですね。これもまあ、もしよかったら。はい。
はい。じゃあ、場所と期間を。
ですね。ハッシュタグ、ツイッターで、ハッシュタグ、まとう展、はい、その漢字でまとう。
はい。
に、
難しい漢字のまとうに。
そう
です
ね。伊藤編の、この難しいやつ、ね。
難しい字のまとうに、展示の展で調べると、情報が出てくる。
情報出てきますね。
なるほど。
はい。
それが8月いっぱいということですね。
それでまとう、はい、その時に僕ちょっと一つ作品を小説で書いてまして、うん、
はい、
まとう、もうタイトルそのまままとうなんですけど、うん、
これがもう作品
ってことですか。そうですね、まとうっていう、まあ、タイトル の、ちっちゃい文庫を出しましたんで、うん、それもそのお店で売ってますんで、はい、
まあまあ、作家としても
着
実に活動されてるんですね、
もやしさん。やってます。はい。
そんなもやしさんは、学生時代部活は何やってたんですか？
急展開ですね。
一応、みんな、初めての人には聞くっていうことになってますので。
部活ですか？部活は、中学はバスケ部。
はい。
で、高校は合唱部でした。
だいぶ変わりましたね。
だいぶ変わりましたね。そうなんですよ。
バスケ部はなんとなく分かるような気がします。まあ、会われた方は分かるかもしれないですけど、もやしさんちょっとね、背が高いですもんね。
まあ、ひょっと背が高い、うん、まあね、もやし体型なんで。
バスケ部は分かります、は
い、あ、本当ですか。
美術
合唱部
あ、合唱部か。
はい。
合唱部はどういう活動をしてるんですか。
合唱部は歌う、それ歌うんですけど、
歌う、
は
い、いろんなパートがあるじゃないですか。
そうですね。僕はバスでしたね。はい。
あ、一番低い。
一番低いところでしたね。
はい。
そうなんですよ。ちょっと、急展開で。そうです。これも、イメージ、ね、バスケから合唱なんですけど。
うん。うん、
いや、混声ですね。
あ、男女混声の合唱部。
男性少ないですね。
うんうんうん、
女性が、20人以上いたけど、まあ、男性は5、6人とかでしたね。は少ないですね。
なんで合唱部に入ったんですかね。
それは夏休み、1年の夏休みに教室でトランプをしていたら、
はい、
合唱部の顧問の先生と、
はい、
当時の部長さんが、
はい、
教室ガッて入ってきて、
うん、
ちょっと合唱部助けてくれって言われて、
はい、
音楽の先生から、
はい、
1年生でいい、うん、いい声を持った男はいないかというのを聞いたらしくて、それでなんか僕のとこにスカウトが来て。
あ、スカウトが来たんですか。
スカウトが来まして、
は
あ、まあ、僕はその年上のお姉さんに誘われたことが嬉しくて、はい、
部長さんが、ま、
部長さんが、
あ、女性の、
そう、女性の方だったんで、で、まんまと、ほいほいついて、
なるほどね。
そのまま入部して。
部長目当てで入って。
部長目当てで入ってます、
ね。なるほどね。めっちゃ不純な動
機。不純ですね、不純ですね。
入りましたね。
僕ちなみに、
はい、
1年の4月に、弓道部入ったんですけど。
弓、う
ん、
道部、はい、
それも、友達と、うん、一緒に女子とできる部活は何かっていうのを友達考えて入りました。
はい、ああ、弓道だったら、ね。
弓道だったと思ったけど、
もね、
ちょっとこれでも、合わないなと思って、う
ん、
それはもう3ヶ月でやめて、
で、
まあまあ、
何もしてない時に、その、お呼びが。
お呼びかかって、じゃあ入ろうっていう。
すごい。
本当に。
すごいね。
なんでだらしない。
そこで何かいい思い出とか。
特にないですね。そんな甘い精神的なものないですね。
あ、そうなんだ。
なんなら、後輩と同じタイミングで帰るときに、 ちょっと勘違いされたら嫌なんでちょっと離れて歩きますねって言われたことあったんで、これはちょっとねかなり苦いですね。
ああ女子の後輩から
ちょっとちょっとあの勘違いされたらまずいですよねって、変に距離を取られて、
使われた、
帰りに距離を取られたことはあります、は
い、そうだった。全然作戦通りにいかんかった
ですね。そうですね、全然でしたね、はい、
まあそのそれを糧に今
小説書いてるわけではないけど、
いや、まあそういうコンプレックスが糧になることはあると思います。
ありますね、はい、モテない劣等感とかね。
モテない。いやー、よかったですね。
はい。
全集合と関係なかったですけども。
全然関係ないことで話しますけど。
ありがとうございました。
はい、
じゃあ、そろそろ、正門が閉まるから帰ろっか。おかしいですね。僕、先生なんですけど。もう正門閉めるから、じゃあ、もやしさん、帰ってください。
はい。はい、また次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さよなら。
さよなら。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。
2人とも僕らは赤に変わってた。お互い意識し合って。